ただいまから越谷教会の自宅礼拝者とともに礼拝を捧げますが、役員会におきまして、この状況の中で、なお自宅礼拝の必要があることが決められましたので、5月の末まで、自宅礼拝をすることといたします。それではただいまから2020年5月3日第一集中礼拝を始めます。神はその民を裁かんとて、上なる天および地を呼びたまえり。
身を備え物を持って、我らの契約を立てし、我が聖徒を我が元に集めようと。
もろもろの天は神の義を表せり。
神は自ら裁きとなればなり。
我が民を引け、我物言わん。我は神、汝の神なり。我が汝を せむるは備え物の家にあらず。
七十の八歳は常に変わらない。
感謝の捧げ物を神に捧げよ。
何時の誓いを糸高き者にするのへ。
悩みの日に我を呼べ、我何時を助けん。
しかし何時の我を頼むべし。
聖書を読みいたします。ヤコブの手紙2章14節から26節をお読みいたします。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰者が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけで死んだものです。しかしあなた方は信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょう。あなたは神は唯一だと信じている。結構なことだ。悪霊どもそう信じておののいています。ああ愚かな者よ、行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのか。神が私たちの父アブラハムを義とされたのは、息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったのですか。アブラハムの信仰がその行いとともに働き、信仰が行いによって完成されたことがこれでわかるでしょう。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。これであなた方も分かるように、人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありません。同様に娼婦ラハブもあの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありませんか。魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。祈祷いたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の時を主が定めてくださり、大きな苦難の中にあって、試練の中にあって、このような自宅礼拝という形で礼拝を捧げることがことになりましたが、このことの中にも主が働き、場所を違っても聖霊が注がれて、生ける御言葉が与えられ、主を高らかに賛美する礼拝を捧げることが許されている。聖霊が豊かに一人一人の心の中に御言葉を植え付けてくださっていることを深く知らされる、このような礼拝を捧げることが許されておりますことを心から感謝いたします。どうぞこの礼拝を導いてくださり、この礼拝を主が聖霊によって支配をしてくださいますように、心からの礼拝を自宅礼拝者とともに捧げることができますように導いてください。 どうぞこの礼拝に主が生ける御言葉を示してくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌270番。旧新約聖書は神の霊感においてなり、キリストは活し、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊において神につき、救いにつきて全く知識を我に与える神の言葉にして、信仰と生活との基盤なり、主イエスキリストによって形成られ、聖書において明かしられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまい。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰によりて我らの罪を意図したもの、この変わらざる恵みのうちに聖書は我らを義の実を結ばしめ、その御業を成就したもの、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の外になり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たいたものを待ち望む。我らは各信じ、いよいよの聖徒とともに人信条を告白する。我は天地の造り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の身返り、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまい。賢い生きていて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。今日は第一手術でありますから、日本基督教団の信仰告白を告白したのであります。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ 主の再び来たいたものを待ち望むと、このように告白をされているわけであります。非常に重要なことは、礼拝を捧げ、そして愛の技に励む、この告白が非常に重要であります。礼拝から愛の技へ、礼拝と愛の技が一体の関係であることを、私たちの教団の新告白は告白をしているのであります。自宅礼拝を決意いたしました。自宅礼拝の皆様と共にこのように礼拝を捧げているわけであります。防疫の基本は、自分は感染していないではなくて、自分は感染者であり他者を感染させないということが防疫の基本であることを、私たちは確認したのであります。さらにまた、不健性感染者が蔓延していること、このことの重大さを認識したのであります。感染したのではしていないではなくて、感染しているという認識のもとに、他者を感染しない、それが愛の技として位置づけ、自宅礼拝をしているわけであります。今日の訳部の聖書、このところで強調されることは、愛の技を欠いた信仰は死んだものである。非常に厳しい言葉が、一番最後の言葉においても途中においても記されていくわけであります。ヤコブは鋭い問いかけをしています。今日の聖書の最初のところでも鋭い問いかけをするわけであります。愛の技を欠いた信仰は死んだものである。そしてこの鋭い問いによって、信仰と行いとの相互の関わり、もうこの一点に集中して、そして問い語る、まさにヤコブの中心主題が今日の聖書に示されているのであります。宗教改革者ルターはこの部分について、わらの書と言ったのであります。なんとか聖典から外そうとルターは図ったのでありますが、それはできませんでした。24節に、人は行いによって義とされたのであって、信仰だけによるものではありません。このヤコブの言葉が、信仰のみによって義とされるとのパウロを批判する言葉として受け止められていったのであります。しかしながら、ヤコブ書はパウロの信仰を批判する文章ではありません。むしろ信仰のみによって救われるというこの大前提に立って、行いによって信仰が完成される、信仰のみによって救われるというこの確信が、行いによって強く深く受け止め、ああ救われたんだという思いを深くしていく、まあ、そのような語りかけとして示されていくのであります。14節の最初のところを見ていただきたいと思いますが、この最初のところで示されている言葉、14節、私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。このように語っていくわけであります。自分は信仰を持っているという者がいても、 の言う者がいてもというこの言葉で示されていることは、非常に論争的に、しかもその相手をヤコブが想定して、問い論争を仕掛けているということが示されるわけであります。自分は信仰を持っているというこのところで批判するのではなくて、自分は信仰を持っていると言うものと自分の対論する相手を想定して、そして問いかけながら議論を進め、そして一つの一点に集中してねじ伏せるように語っている、そういう迫力を持って示される御言葉がこの14節以下で示されているわけであります。二つの問いがなされています。行いが伴わなければ何の役に立つでしょうかと問い、そして信仰が彼を救うことができるでしょうかと問うわけであります。行いのない信仰が彼を救うでしょうか、このように鋭く問いかけて論争を仕掛け、もう相手をねじ伏せるようにヤコブの中心主題が示されていく、それが今日の聖書の箇所であります。ヤコブ書において信仰と行い、これがバラバラであったとしたら、信仰の行いがバラバラであるのに信仰を持っているというならば、それは自己矛盾だ。信仰と行いが一致してない。信仰は行いによって否定している。もうそれは自己矛盾だ。とヤコブは鋭く問いかけていくわけであります。18節を見ていきますと、18節。しかしあなたには信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょうと論争を仕掛けていくわけであります。行いを伴わない信仰、それで本当に救われているでしょうか。行いこそが信仰を完成させて救いの強い確信へと導くのだとヤコブは語っていくわけであります。そしてヤコブは聖書の中心、イスラエルの中心、ユダヤ教の中心である御言葉を示すわけであります。19節を見ていただきますと、あなたは神は唯一だと信じている、結構なことだ、悪霊どもをその信じておののいていますと、このように記されるわけであります。ちょっと悪霊どももそう信じておののいていますというこの言葉が言い過ぎではないかと思うわけでありますが、神は唯一だという言葉から導かれる世界、そのことについては強く深く心を向けなければならないと思います。出エジプト記の3章の7節から8節のところで示される御言葉であります。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追い使う者の家に叫ぶ彼らの叫びを聞き、その痛みを知った。 それへ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出す。この御言葉がモーセに響くわけであります。イスラエルの歴史に神が働いてくださった。奴隷として働いていたイスラエルの民をその奴隷からエジプトから解放した。もう奴隷の状態のイスラエルの民の苦しみをつぶさに見た、その叫びを聞いた、その痛みを知った。それゆえ私は下って彼らを救い出す。この神の言葉が響き渡るわけであります。そしてモーセを用いてエジプトから、その奴隷からイスラエルの民を解放するのであります。モーセに従って苦しい荒野の旅を40年間続けるわけであります。モーセを通して語る神の御言葉に従って旅をする、従って歩む40年、非常に苦しい40年間。しかしその40年間に穴の中で神の救いの技を見たのであります。アラノの旅はイスラエルの罪を暴露する旅でもありました。しかしながらその罪が激しく問いながらも、アラノの中でひたすらモーセが語る主の御言葉に従って歩いた、帰依したかった。そのことによって神の技を彼らは見たのであります。そして救われたのであります。聞いて信じて旅をする、聞いて信じて歩く、聞いて信じて生きる、そのことの中に神の技を見、救いを見たのであります。私は出エジプトの出来事をはるかに超えた神の技を見たのであります。主イエスキリストの十字架の御業の中に神の技を見たのであります。私たちの罪に苦しむ姿を見て、私たちの苦悩の中の叫びを聞いて、私たちの痛みを知って、天から下ってきて十字架にかかってくださった主イエスの御業のうちに、私たちは神の救いの技を見たのであります。聞け、十字架の言葉を、福音を、御言葉を聞いて従って生きよとの主の生ける言葉が私たちの礼拝に響き渡っているのであります。今まで学んだ御言葉の中に、御言葉が聖霊によって私たちの心に植えられている、この言葉に励まされたのであります。尊い御言葉が私たちの心に植えられている、だからそれを聞いて生きよ、聞いて従って行って救いの技を見よ、このような生ける主の言葉がこの章、ヤコブ書を通して響くのであります。21節から見ていただきたいと思います。神が私の父アブラハムを義とされたのは、息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったですか。アブラハムの信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されたことがこれでわかるでしょう。アブラハムは神を信じた、それが彼の義に認められたという聖書の言葉が実現して、彼は神の友と呼ばれたのです。非常に重要な言葉であります。神が神を信じた、 それを義と認められた。聖書の言葉が実現して、アブラハムは神の友と呼ばれたと、本当に主の技を見て、主によって救われて生かされる幸いを、あの出来事を通して深くアブラハムは知ることとなったわけであります。神を信じる信仰、創世記の15章の6節で、アブラハムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。主を信じた、そしてそれを神の義と、彼の義と認めた。信じたのであります。確信したのであります。信じきったわけであります。だからイサクを焼き尽くす捧げ物として捧げなさいとの主の言葉に信じきっている上に従ったわけであります。イサクを捧げようとするアブラハムの技を見て、神は大いにアブラハムを祝福した。さらに大きな救いの体験をアブラハムはすることとなるわけであります。信仰なしにはなし得ないアブラハムの技であります。そして信仰が行いによって完成した。神は本当に救いの神であり、その御言葉を生きて私のうちに働き、私たちをさらに大きな神の救いの御手の技に導かれ、包んでくださる、その確信へと導かれ、まさにそこにおいて信仰の完成者、神の友とアブラハムは呼ばれるに至るわけであります。信仰なくしてはなし得ないアブラハムの技であります。信仰が行いによって完成する、もう神の救いの技を深く味わい知らされる、そのことによって救いが完成すると語られていくわけであります。アブラハムは信仰の父でありますが、もう一つラハムのことが示されてくるわけであります。信仰の父であるアブラハムとともにラハブの技が示されている。信仰の完成者としてラハブが示されている。このことに大きな驚きを覚えるとともに、私たちへの大きな希望がラハブの中に示されていくわけであります。25節を見ていただきますと、同様に主を送るラハブもあの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありませんか。魂をない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものですと示されていくわけであります。ラハブは異邦人であります。しかも娼婦である。それが信仰の完成者として示されていくわけであります。このことの中に、すべてのものはその救いに預かることができるという大きな希望が示されるわけであります。ヨシヤ記の2章に記されています。エリコの城壁に住む異邦人遊女ラハブ、このラハブがヨシアが派遣した石膏をかくまうのであります。自分の家にかくまい、城壁の屋上から紐でつりで下ろして助けるという行い、その行いによってラハブの命が助かるという出来事であります。異邦人遊女のラハブの行いがアブラハムと 同列に置かれているのであります。ラハブはイスラエルの民の歩みを耳にし、そしてそこに神が共にいますという確信を深く持つに至るわけであります。ヨシヤ記2章11節に、あなたたちの神主こそ上は天下は地に至るまで神であることを知りました。ラハブの信仰告白と言ってよいのであります。異邦人であります。イスラエルの石膏敵をかくまえば、そこで即座に処刑されてしまう、そういう危険の中でイスラエルの神を、イスラエルに働く神を誠の神として信じ告白するのであります。あなたたちの神主こそ上は天下は地に至るまで神であることを知りました。これがラハブの確信であります。この確信に生きたのであります。到底この確信によって生きることができない状況の中で、ラハブはこの信仰の確信によって生きたわけであります。そのことにゆえに石膏をかくまう、屋上から吊り下ろしてその命を助ける、そのことによってラハブの命も救われていくわけであります。特別なものが救われるのではない、どのような人も、神様から背を向けて歩んでいた者も救われていく。神がどのようなお方であるかということを信じきることによって救われていく。そして私の心に御言葉が植えられている、この植えられている御言葉に従って生きる、行う、愛の愛の技へと広がっていく、そのことによって神の言葉に従って生きる確かさを深く味わいするわけであります。まさに救われている、その救いを私の生活の中で深く味わい知ることができるわけであります。この確信に生きなさい。どのような状況においてもこの確信に生きなさい。試練がある、苦難がある、痛みがある、悲しみがある、しかしそこでこそこの確信に生きなさい。そしてそこで救いは完成するのだ、その力強い御言葉が今朝ヤコブ書から響くのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉を私たちに示してくださり感謝いたします。尊い主の御言葉が私たちの心に植え付けられています。植え付けられた御言葉が確かなものであるか、私たちの生活を助けるものであるかどうか、それは御言葉によって生きるかどうか、愛の技が礼拝から愛の技へとつながるものであるか、そのことが問われていること、御言葉に示されています。御言葉が私の心に植え付けられています。この確信に生きることができますように、御言葉の力どのほどのものであるかということを私たちの生活の中で味わいしているものとなさしめてください。コロナウイルスにおける不安が世界中に広がっています。これを克服する道が開かれますように、このことを祈りつつ、愛の技を行うものとして主が私たちを用いてくださいますように、 主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美歌284番。献金をいたします。
お祈りいたします。ご在天の父なる神様、今朝もそれぞれの場所においてこのように豊かな礼拝をお捧げできることを心から感謝をいたします。新型コロナウイルスの影響で教会に一堂に集うことができませんけれども、しかしそれぞれの場所であなたへの思いを共にし、祈り合い、御言葉をいただくことが許されることを本当に感謝をいたします。本庁は市橋先生を通して、その信仰と御言葉の生きる意味をいただきました。心から感謝を申し上げます。私どもはこの一巡り、大切な御言葉を通して、毎日毎日の生活を送ることができますように導いてください。ただいま持てるものの一部をあなたへの献身の印としてお捧げをいたしました。どうぞこの宝、あなたの良しとするご事業のためにお持ちください。感謝願い、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
正英541番。 主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。礼拝を終わります。